では後半始めます、始めますとか言って始まりますけど、
はい、始まりました、はい、
始まりました、
後半です、はい、
はい、では後半は、
はい、
局長の幼少期の頃から順を追って聞いていきたいと思うんですが、
はいはい
はい、小さい頃はどんなお子さんだったのかなと。
小さい頃はね、とにかく気がちっちゃい、気がちっちゃくて、親にべったりっていう感じだったね。
甘えっ子だったんですか。
甘えっ子というよりかは、なんだろうな、なんかこう寂しいんだろうね。なんか寂しかったのかどうかわからないけども、なんかそういうのがあって、いつもね、一人じゃいられないようなね、そういう感じだったね。だから親も母親も保育園に一応、まあ入れて、
はい、
まあ、そこでや、迎えに、まあなんていうのかな、
迎えに来てくれ
るのを、そう、迎えに来てくれ、来てくれるともう走って、もう母親の方に行ったりとか、あと別れる時とか、行く時とかもずっと母親の、ずっと通りつながるまで、
見えなくなるまでずっと見てる、見えなくなるまで
ずっと見てたっていうね、そんなような、ちっちゃい時だったね。
ご兄弟は？
あ、僕一人っ子。
あら、
一人っ子なの。そう、
じゃあもう小さい頃は特に親一人占めだ。
そうだね、もうね。
そうですよね。
もうほとんどもう親で本当に、そう、
そこから、それが、保育園とかぐらいの頃。
そうですね、
小学生入るとまたちょっと変わってきました。
小学校入ってからはまあそんなには変わらなくなったけれども、とにかくうちの父親がね、エルビス・プレスリーが大好きで、エルビス・プレスリーと演歌と、民謡が好きでね、で毎回毎回小さい時からレコードをよく聴かされてたの。で小学校の時になると沢田研二の勝手にしやがれって曲、あの曲がちょうど売れ始めた頃で、ちょうど音楽番組とかも音楽に興味を目覚めるようになって、
音楽番組ちょうどいっぱい増えてきた頃ですよね。
そうそう、で帽子をまぶかにかぶって行ったきりなら幸せになるだからそういうね、真似ばっかりしてた。
はいはい、未だにいますよね、カラオケで勝手にしやがれ歌うと帽子を投げる、
投げるっていうね。そうね
うちの店でもよく帽子が飛び交ったり、帽子がない時はママのズラをイベント用のアフロのズラを投げる方とかいますよね。それはやっぱり昭和の人間ですよね。
そうだね、もうね昭和だよね、ほとんどもう昭和だよね。
じゃあもう本当に沢田研二さんが大好き
な、沢田研二と西城秀樹。でまあアイドルって言ったらピンクレディとかね、はいはいはい、そういった頃だから、もうまあでもちっちゃい時はキャンディーですかな。そんなような本当にちっちゃい時で、でだんだん音楽の味しめてくると、アリスとかああいうフォーク系とかね、あなたは稲妻のようにとかって
でもアリスが好きな小学生ってちょっと混ぜてますよね。
あ、そう、
今考えると、私もクラスの男の子で、アリスが好きですっていう小学生の男の子いたけど、なんかアリスなのみたいな、小学生なのにみたいな、そういうのありましたね。
あ、そう、そう、だんだんとそういったああいうバンド系というか、ああいうフォークソングというかフォークロックみたいな感じのも好きになって、でそんなのがもう好きになってたっていうのもあって、あとはね、電子工作、
電子工作、
ラジオとか、
はいはい、
ステレオアンプとか、そういうのを作るのにも興味を持ち始めて、小学校1年生の時に初めてラジオを作ったの。
すごいですね。
そう、親の勧めもあったんだけど、父親がやっぱり なんかまあ息子にちゃんなんかやらせようみたいなことがあったんだろうとは思うんだけど、当時そういうのがあってラジオを作ったっていう思い出があって、
すごいですね。そう、学研とかのああいうのじゃなくてですよね。
うんうん、そうそうそうそう、学研のああいった理科のキットなんかっていうのもあったんだろうけども、そっちよりあのラジオの方が好きで、ラジオをとにかく組み立てる、だから小学生でハンダごて持ってハンダつけてっていう、
すごいですね、
うん、そういったこともやったね。
なんかうち弟がいるんですけど、やっぱり中学生ぐらいの時に学校の授業でそういうのをやったりはしてましたけど、小学生でそれはすごいですよね。
そう思う今でも。
お父さんすごいですねそれ。
まあね、そうだね、そう考えればそう、うちの父親もそうかもしれないね。そういうのに興味を持ち始める、持ち始めたっていうのもね。だから音楽と、そういったまあ機械とかそういったもの組み立てることとかっていうのが、やっぱり一番好きだったね。演歌とかも流行ってたから、当時はね、
小林幸子とか、
そうそうそうそうそうそう、あの人とか歌ったりとかね、奥飛騨慕情とかめちゃめちゃ売れてない、
売れましたね。昔は演歌が売れましたからね。
そう、売れたからね。だからそういうのも歌ったりとかね。
すごいな。
そう、そういうちょっと変かな。
そう、今考えるとちょっと変わったちびっこですよね。
そうかもしれないね。
なんかこう将来演歌歌手とかにさせるために親が演歌を教え込んだとかっていうんじゃない限り、なかなかこう自分から演歌に興味がいくことってないじゃないですか。
まあね、
特に小さい頃って。
そうよね。
特に私たちの年代だとやっぱり歌謡曲全盛の時代だったりとかするから、そういう意味ではすごいですよね。
そうだよね。まあそれから、まあそれからまあ大体小学校中学年ぐらいになってくると、まあラジオ以外にもゲームとか、数字をこうピッと押して、早く押したら何番が出るとか、そういうゲームを作ったりとか。
ゲームを作ったんですか。
そうそうそうそう、とか、あと音楽で言うとそうだね、窓が広しの、あの飛んで飛んで飛んでとか、ああいう時だよね。
そうです
。あとダンシングオールナイトとか、そういった時代でしたね。
でもお父さんがエルビス・プレスリー好きだったり、洋楽に目覚めるのもやっぱり早かった
か、ね、早かったかもしれないね。そういう意味では、そういう意味ではやっぱり FM ラジオとかも作ったから、小学校5年生ぐらいの時に FM 音楽を聴いたから、だからそういう意味でも何の曲かわからないけど、よく聴いてたことは間違いないね。今でも印象に残ってるのは、オリビア・ニュートン・ジョンのフィジカル、あれがめちゃめちゃ売れた時なんかはよく聞いたね。
あれですよね、あの PV かなんかで、なんだっけ、あの足をこう上げる体操、なんだっけ出てこなくなって、老化現象ですよね。
まあ老化現象まだまだ
エアロビクス
エアロビクスね。そうそうそうそう、あれが流行りだした頃もそうだよね。当時だね。
そうですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、
そのイメージ強いですね。
あ、そうなんだ。
もうちょうどでも小学生ぐらいの時に、小学校高学年ぐらいからかな、結構洋楽聴き出す男子は多かったですね。
あ、
私なんかの同級生でも、私はひたすらアイドルまっしぐらだったんですけど当時。
なるほどね。
めっちゃバカにされましたよ当時からジャニーズだったんで。
あ、そうかそうか、
ちょうどあのトシちゃん、マッチ、ヨッちゃん、金八先生が流行ってタノキントリオが出てシブガキ隊が出てみたいなところだったんで、
あ、そっかそっかそっか、
うん、完全に
花の花の
82年組あの辺はもう今でも得意ですよ、
ね、今でも俺も得意だよう
ん、もうウルトライントロドンとかやったらもうすごいですよ、うん、
すごい俺もすごいかもしれない、もしかしたら、
もう、うん、私はあれ、あっちの方に、そっちの方にこう完全に流れちゃいましたけど。あ、
なるほどね。うん、僕、俺はそうだね、音楽で言うとまあ、広く幅広く、うん、まあ幅広くいったかなっていう感じかな、朝になると、なんか文化放送とか TBS ラジオとか、はいはいはいはい、あの朝の5時頃起きて、あの見たりとか聞いたりとかして、うん、小学校の時はね、それで目覚めるっていう感じの生活をしてたね。
私逆ですね、うん、私小学校の時から夜型だったんで、それを聞いてから寝る派でした ね、 あーねオールナイト日本の2部が終わってから寝るみたいな。あ
そうするとあれだね、眠くならないね。
いやもう学校でちゃんと寝てましたよ
学校で寝てた
がっつり寝てましたよ、もうそんな学生時代送りましたけど、同時期学生だったはずなんですけど ね、
ね、うん、そうだよね、うん、そう。
バンドの方はいつ頃からやりだしてたんですか？
バンドは中学の時からやり始めて、それで自分のクラスたちでやるっていうのはすごく抵抗があって、で初めてあの今でもあるけどプレイヤーっていう雑誌があるんだけど、はいはいはい、それ の、 あの応募のハガキを出して出したりとか、はいはい、もう休刊しちゃったけどピア、
はい、
あれ の、 あの一行広告みたいなのがあって、そこに投稿するとバンドメンバー募集みたいなのが出たりとか、したりとかして、そこでバンドメンバー集めて、いろいろとやってましたね、中学の時は。
どういった感じの曲を？
やっぱり当時流行った曲、例えば一番ね中学の時多かったのは、コピーしたのはレベッカ。
あ、
うん、レベッカ、うん、
はいはいはい、
でそれもやりつつこのラジオもハマってきたのが、実際にやり始めたのが中学の時なのよ。
こういうラジオ局的な
こういうのを始めたのが実は中学時代の時で、
そんな頃から、
うん、すごいですね。そうもうその時はもう中学の時はもう FM 一辺倒だったから、うん、だから自分の作ったラジオをね、まあ、聞きながら、で親にラジカセ買ってもらって、うん、あの時はあのツインのカセットが、
はいはい
はい、WUFO みたいなああいうのが、あの流行りで、あのダブルカセット式でダビングしてみたいな。
私も持ってました。
そう
今カセットテープ探そうとしたらプレイヤーなかなか見つかんないですけど ね、 そうだよね、ちゃんとしたらね。
そうああいうのがね、まあだいたいそうだな、だいたい中学3年生ぐらいまで続いて、だいたいねそんな頃だったかな。
じゃあだから その頃から今の感じのこう未来展望がもうあったんですかね。
中学の時は本格的にプロになるっていうふうに思って活動をしてたんだけど、徐々にその中学卒業してからその勢いも高くなってくるんだけれども、でちょうどイカ天が流行ったから、ちょうどその時にイカ天でバンド出ようっていう話になったんだけど、俺が音楽的に嫌だって言ったから抜けちゃって、でそのバンドもイカ天出ることは断念したらしいんだけども、っていうふうに、まあ、今に至るかってくるかなっていう感じ。でこの放送もずっとまあ並行的に続けていってっていう感じになるのかな。
現役でバンドやってた頃と並行してたら特にね音楽番組なんかはやりやすそうですよね。
そうですね。
この曲がかかってきたということはそろそろエンディングでございますが、はい、はい、もう本日は急遽局長に出ていただきましたが本当にありがとうございます。
とんでもないです、ありがとうございます。
またきっと出ていただくこともあるかと思いますので、あ、そうです、よろしくお願いします。
その時はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、この番組はこの放送では皆様からのメールを募集しております。ご意見ご感想、こんなゲストを呼んでほしい、ゲストで出演したいなど、ぜひお待ちしておりますので、メールアドレスは飛行アットマークピフリネット、 hikou@pfri.net になります。またピフリネットではツイッターやフェイスブックもやっております。ツイッターのアカウントはアットマークピフリネットですので、ぜひフォローしてください。フェイスブックの URL は facebook.com/ピフリネット/になりますので、ぜひいいねをポチッとやっちゃってくださいませ。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。次回の更新は11月26日になりますので、またぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。パーソナリティは紫でした。Thank you.